説教成長成熟と題して増田琴牧師です。
主にある皆さん、今朝もこうして主の光の中をご一緒に歩むことができます恵みに心から感謝をいたします。聖書の言葉を分かち合い、新しい週の歩みを始めてまいりましょう。人間は生まれた時から日々成長していきます。それぞれにペースは異なりますけれども、成長していく。親は子どもの成長ぶりについていろいろ思い悩むということも多いのですけれども、一人の人が成長していくということを支える養育の働きも欠かすことができません。生まれた子どもが1ヶ月にどのぐらい大きくなったのか、1ヶ月で何センチ成長したとか、何グラム多くなったとか、それは数値で表しやすいという側面を持っています。例えば学生になってからも、どの程度自分が成長したのかという成長の度合いを測ることができる。それらは自分がこう高められていったり、あるいは自分自身が成長することを測る測りというものがあるのだと思います。社会人になってからも、いろいろなスキルを身につけることによってできることが増えていく。そこには拡大していくという側面があると思います。しかしまた人間には、成長することと同時に人として成熟していくという側面があります。それは質的な深まりというのでしょうか。今自分がなそうとしていることの意味は何だろうか、あるいは何のために行っているのかというようなことを気づいていける。そのことによって自分との対話、また他者との対話を通して私たちの人格が深められて豊かになっていくという側面があると思います。成熟は苦しみの大地から実った果実であるという言葉もありますけれども、さまざまな経験、その中には苦しいことや痛みということでさえも人の成熟につながっていくということはあるのです。私たちは人間として成長する、成熟するということを考えますけれども、エフェソの信徒への手紙には、キリスト者として信仰の成長、成熟ということが言われています。エフェソの信徒への手紙4章13節には、成熟した人間になるという言葉が出てきます。私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです、こう記されています。成熟した人間になるという表現は、別の表現では完全になる、完全な人になると訳しても良い言葉です。そして私たちはこの言葉を聞きますと、メソジスト教会の創始者でもあるジョン・ウェスレーという人が、キリスト者の完全といったその言葉を思い起こすのです。ジョン・ウェスレーは、死後のこととして私たちが完全になるというのではなくて、今この限られた時間の人生の中でキリスト者の人生が完全なものになるということを主張していきました。もちろん私たちは率直に言って未熟な面の多い存在ですから、その私たちがどのようにしてキリスト者として成長、成熟していくのかということを、このエフェソの信徒への手紙からご一緒に分かち合っていきたいと願っています。聖書は、私たちはもはや未熟なものではないとこの手紙の中で記していますね。ではその未熟なものと成熟したものというのは、どういう対比の中で言われているのでしょうか。未熟なものであったとしても、それは変えられて成熟した人、完全な人へ成長するのだと 言われています。キリスト者にされたということは、そういう未熟な状態から成熟した状態へと変えられていくことだ。ここで言われている未熟というのは14節、4章の14節に記されていますね。人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりする、そういう状態のことを未熟だというふうに言われているわけです。当時は誰もが皆風にもてあそばれる危険な船旅ということを知っていました。パウロも長い航路船旅をしていました。ですからこの船旅の経験を踏まえてこのところで語っているわけですね。風向きがたちまち変わることによって陸から遠く流されたり座礁したりすることもある。時にはそのことによって沈没したり、まことに頼りない危険なそういう航路だった。だからこそ未熟な人生というものは、さまざまな誤った情報や誤った教えに振り回されてしまって、そうした振り回される人生になってしまうということを、ここでは未熟な在り方、未熟な人というふうに言われているのだと思います。これは決してパウロが生きていたその時代だけのことではありません。今の社会にも変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりするということが起こってきます。例えば今も昔もフェイクニュースと言われるような誤った情報、偏見、差別意識が拡散されていて、それが人と人とを分断したり結びつくことから離れさせてしまうというふうなことが起こっているわけですね。そのような中で4章の15節には、愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していく、そう語られているわけです。私たち自身は頭である頭であるキリストに向かって成長していく、そういう体の節々として組み合わされていくという、そういうこうイメージ、あるいは教会論というものがここでは語られています。しかしそこで私たちはちょっと見方を変えたいと思います。成長する、成熟するというと、何かこう自分がこれから頑張らなければならない、何かを果たしていかなければならない、そういう何かをなさねばならぬ doing、 プレッシャーというものを私たちはそこに抱えるわけですね。皆さん、キリスト者として成長する、成熟するというと、どういうことを思い浮かべられますか？聖書の知識においてたくさんのことがこう分かっているということ、あるいは祈りにおいて他者のことを覚えつつ日々祈りをする、そうした成長成熟という、そういうイメージを持っておられるかもしれません。でもそれはおそらく何かを果たさねばならないということのプレッシャーと隣り合わせになっているかもしれません。しかしここで目をもう一つ聖書の箇所に向けてみたいと思うんです。7節ですね。神様は私たちのうちにすでに恵みの賜物を与えてくださっている、そうそこには記されています。ですから私たち一人一人は肩の力を抜いて神様の恵みのうちにのびのびと自由に安らいで生きていくことができる。何かをなさねばならぬというプレッシャーで自分自身を縛る必要はない。成長や成熟というのは、ある意味で自分の力によって何かを成し遂げなければならないということからの解放でもあると思います。人間の能力や社会の経済もプラスの方向に伸びていくということが評価される、そういう社会に私たちは生きています。しかしこの4章の9節は驚くべきことを私たちに伝えています。イエス・キリストご自身は高いところへ登っておられたのが低いところまで下ってこられたのだというんですね。 低いところに下ってきたというのはどういうことか。それは私たちが日々生きて、そしてさまざまな弱さを抱え、ある時には病に出会い、また愛する人と別れ、傷つき、自らの道を見失っていく、そういう私たちのこの人生のさまざまな側面、その中にイエス・キリストは下ってきてくださった。特に最も低いところに私たちの社会の中で小さくされ、見えなくされている、声が聞こえなくされている、そういう一人一人のところにイエス・キリストという方は下ってきてくださった方なのだ。だから私たちは何かを成し遂げなければならないというプレッシャーのゆえにではなくて、その下ってきてくださった十字架の底にまで、黄泉の底にまで下ってきてくださったイエス・キリストが私たちのところにおられる、共におられるということのゆえに、私たちはその呪縛から解放されてよい。神の御心に至るまでしもべの姿として仕えられた、そのイエス・キリストの姿がここには記されているのだと思います。キリストに向かって私たちは成長成熟していく。それを一番結び合わされるのは何かというと、愛によって結び合わされると言われているんですね。成長し成熟していくということは、愛によって私たちが互いに結び合わされている、そういうことだ。キリスト者の成長というのは、一つの部分だけが成長するということはありえないと言われているんです。体のように、これは古代の身体論が関係しているって言われてるんですけれども、関節、節々が組み合わされてって書いてありますね。関節というものがあって、それぞれの部分を結び合わせていく。その結び合わされた一つ一つの部分というものが有機的にそれぞれの部分で結び合わされていくことによって、初めて成熟していく。結び合わされて体を形成して、そこに力が働いていく、そう記されている。ただその体の節々というのは、キリストという頭に向かってそれぞれが成長していくというのです。教会ではよく共にということを言われますね。私もお祈りの中や、あるいはこう聖書を分かち合うときに、共にという言葉をとてもよく使います。そもそも人は生きるのも死ぬのも一人です。人間は自分という一人の側面を持っています。誰かと一緒にしたくない、私は私という一人の人間だという側面、けれども同時に人間はということを考えますと、決して一人では生きられない存在だということ、それは関係の中で生み出され、他者との関係の中で育まれ、人との関わりがなければ生きられない、社会的文化的な関係としての人間、人間の存在という側面があります。人は一人でありながら一人では生きられない、そういう相反する性質というものを持ちながら生きている。そこで私たちは一人のユニークな存在として、私を生きるということと、他者と共に生きるという一見矛盾したこの二つのことを追いかけながら生きているということもできると思います。宗教の中でも個、つまり個別の個ですね、と共同、共にということの側面があります。社会学者の橋爪大三郎さんという方がいらっしゃるのですけれども、その方は宗教ということをこういうふうに語っていらっしゃるんです。宗教とは社会生活の場面でどうしても解決がつかない個人的な問題の救済、救いを課題としているにもかかわらず、非常に逆説的に一人一人の救済、救いという個人的な動機や課題をもう一度公共化する、 ちょっと難しい表現ですが、つまり極めて個人的な、つまり私に起こった私の出来事、私の個別的な経験、問題というものを他者がいるその場に投げ返す、こうそこに送ってみるということによって初めて共同で乗り越えていこうとするのが宗教だというふうに橋爪大三郎さんは語っておられるのですね。私にとって大切な意味のある体験、経験であっても、それが個人の考えにとどまっている限り、それは個人の思想ということだと思います。それも、そんな考えもあるね、ということだと思うんですね。でも、例えばそれを聞いた人が、祈った人が、私の本当に苦しい、誰にも分かってもらえないだろう、これは私だけのことだから、私の経験だから、私の苦しみだから、痛みだから、言って祈っているそのそばで、アーメン、それは真実です、と言ったならば、そのところに、初めて信じるに足る宗教というものが与えられていく。イエス・キリストご自身も言われましたね。あなた方のうちで二人が心を合わせて、二人または三人が集まるところに、また私も共にいるとおっしゃいました。そうなんです。私たちはそれぞれの人生の固有な課題というものを持っています。誰も私と同じ人生や経験ということをすることができない。痛みも異なります。苦しみも喜びも異なる。そして私たちはそれをこの場でいちいちつまびらかにしているわけではありません。けれども、私たちはそれらのことを自分自身の経験として持っているというだけではなくて、イエス・キリストがそのところに共におられるということを信じて、共に祈り、そこにアーメン、アーメンというのはその通りですという意味ですね。アーメン、真実です。語るときに、そこに本当に共に祈る共同体、宗教というものが与えられていくのだと思います。成長成熟ということで、私は先頃出版されましたキリスト教教育の本を手に取りました。キリスト教教育と言いますと、何か子どもたちや生徒、学生たちに対するものだと考えやすいのですけれども、私たちはキリスト者として天に召されるまで成長成熟していくということを考えますと、キリスト教教育というのは生まれてから天に召されるまでのすべての過程において与えられていくものです。関西学院大学でキリスト教教育を担当しておられる小見希先生が書かれました非暴力の教育、今こそキリスト教教育をという本があります。この中で紹介されておりますけれども、宗教的な伝統は他では見つけることができない希望を私たちに与えてくれるというんですね。宗教的な伝統、礼拝であったり祈り、あるいはさまざまな行事もそうかもしれません。人との結びつき、それは他には見つけることのできない希望を与えてくれる。なぜなら宗教的な伝統はすべて私たちが再び結び合わされるということに究極の関心を持っている。結び合わされる、これが私たちにとってとても大切なことなのだ。先ほどの聖書の箇所にも出てきました。節々が組み合わされて結び合わされていく。私たちは個として生きていると同時に、互いに結び合わされることによって、共に生きる民となっていく。バラバラに分断されていったものが結びつくこと、私たちをつながり合う存在へと変える、そういう希望だと言われています。分断が進んでいって、自分と他者との間に高い壁が築かれている。そういう世界が私たちの世界です。共にというところが少なくなってきましたね。あなたが決めたことなんだからあなたの責任でしょ。そうやって放り出されてしまう。いえ、本来ならば 私が決めることのできるというのが私の持っている大切さ、尊厳であるにもかかわらず、私たちはあなたが決めたんだったらあなたが責任を取りなさい、人に迷惑をかけてはとか、そういうふうにして放り出されて、個々がこう孤立してしまう、そういう社会の中を生きています。けれどもその中で私たちを結び合わせてくださるのは、そういう低いところに下ってきてくださったイエス・キリストご自身の十字架が私たちをもう一度結び合わせ、そしてイエス・キリストが復活されたことによって、私たちは私たちの神との愛、決して消えることがない、人の死においてもそれを奪われることはないということが約束されているのです。孤立と疎外を生み出すのではなくて、共にあることで学び合う、そういう共同体、教会というものがあります。私たちはこの教会の教会堂、1970年に与えられました。共同教会と表参道の地でずっと礼拝を捧げておられた青山学院教会、あの地の地名である緑ヶ丘という地名が取られて緑ヶ丘教会と名称がなっておりました。その共同教会と緑ヶ丘教会が合同する、そういうことの証の印としてこの礼拝堂が与えられたんですね。その時から共同緑ヶ丘教会として私たちは歩んでまいりました。共同の地に教会が建てられているということ、そこに祈りの場がある。私たちの社会には不条理が満ち溢れています。どうしてこんなことが起こるんだろうか、どうして今なんだろうか、どうして私なんだろうか、どうして最も小さい子どもたちが奪われていくんだろうか、そういう不条理というものが私たちの社会の中に起こっていくんですね。理由を説明することができない出来事というのが起こっていくんです。祈りの場が必要です。それが一つ一つどうしてなのかという、その答えを私たちが与えられるという、どうしてなのかを問いながら祈りを捧げることができる、それがキリスト者です。祈りの場があり、私たちが神を仰ぐ空間があるということ、その営みが95年間続けられてきて、そして100年にわたってバトンが渡されようとしています。共同緑ヶ丘教会では一昨年、懇談会を行いまして、その時に非常にざっくばらんに、教会はあなたにとってどのような場所ですかということについてみんなで考えを合わせました。その時に礼拝や賛美を通し安らぎを与えられる場所、新しく歩み出す力をもらうところ、礼拝や賛美を中心とした教会を形作ってきました。そうですね。もう一つあります。いろいろな人がいて創造性、クリエイティブという意味ですね、創造性があり、融合して組み合わされて増殖していく、増え広がっていく場所、言語文化を超えた祈りの場所というふうに言われました。つまり私たちは一つの民族や言語文化ということに固定されたり、そのところにおいて排他的になるのではなくて、いろいろな人たちと共に歩む存在である。これから教会にどのようなことを期待しますか。マイノリティ、在留外国人を含む多様性を差別なく受け入れる場所でありたいということも語られました。また私たちのそういう事柄を発信していく場でもありたい、語られています。教会、私たちがこの場において祈りを合わせてきた教会の歴史というのは祈りの連鎖の歴史だと語られています。私たち自身がキリスト者として成長成熟していくということは、一人一人がその中において神様の恵みの賜物をいただきながら組み合わされ、キリストに向かって愛に結び合わされて成長していく、成熟していくということなのだと思います。共同緑ヶ丘教会がそのようにして皆様お一人お一人、ここに集っておられる方、またライブ配信でご一緒に礼拝を捧げておられる皆様もおられると思います。 皆様お一人お一人がおられることが、この教会にとっての欠かすことのできないピース、一部分です。そして私たちは自分の他の人には言ってないかもしれない。これは私の経験だと思ってきた、その人生のさまざまな出来事をここに持ち寄ってきてるんです。いちいちそれは語られてないかもしれない。隣の人は知らないかもしれない。でも私たちはここで共に祈りを合わせて、そしてアーメン、自分の人生に対してその通り、あなたの人生も神様が与えてくださっているその人生なのだ、そうやって結び合わされるんですね。神と共にある人生に結び合わされ、自分自身ともう一度結び合わされ、そして隣人と結び合わされ、その回復を与えられながらイエス・キリストの愛に従って生きていく教会は、そういうところなのではないでしょうか。共同緑ヶ丘教会、この共同の地に建てられているということは、不条理に満ちたこの社会の中で私たちは常に希望ということを掲げていきたい、火を灯していく、そういう場所である、そのことを祈りの場としてご一緒に豊かに保っていきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちは今朝もあなたに対して礼拝を捧げ、賛美の声を持って一つになることができ、感謝をいたします。私たちの人生はそれぞれ異なっており、与えられているものもまた経験も異なります。しかしあなたによって召された一人であるということに変わりはありません。私たちの果たす役割や持てる賜物は異なりますけれども、あなたによって恵みに与えられているということに変わりはありません。聖霊によって一つとされているこの教会が、あなたを賛美し、そしてあなたが私たちの中にいてくださることを証ししようとしています。ここから出かけていこうとしている私たち一人一人に、あなたの祝福と恵みを豊かに満たしてください。私たちの人生には豊かな喜びと充実感がある一方で、痛みも傷もあります。分断があり、ひび割れたような部分を抱えています。しかし主よ、あなたはそれら一つ一つに癒しと贖いを与えてくださり、私たちの人生をあなたの前に置いて豊かにアーメン、そのように迎えていてくださることを感謝いたします。私たちはそれぞれ異なる人生と持ち場立場を歩んでおりますけれども、このところにおいて支え合う神の民として共に歩んでいくことを許されている、感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人があなたによって召され、また共に歩む仲間としてこのところから出かけていくことができますように。そして私たちのこの争いと不条理と分断とに満ちた社会の中にあって、イエス・キリストがその痛みの中に下ってきてくださったことを身に帯びて歩んでいくことができますように、導きを与えてください。ここから出かけていく一人一人のうちに、主よ、聖霊の満たしを与え、あなたの力と知恵によって歩ませてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。